5面から7面。
9、区政のここを問う。
代表質問。
日本共産党新宿区議会議員団、澤田歩美。
質問。1、第3次実行計画素案の地域説明会は、区長と話そう新宿トークと兼ねて実施されたが、事前申し込み制1人1会場までと制限し、素案が公表されたときは、すでに申し込み受付は終了していた。区民意見を聞く気がないのでは？ 2、学童クラブの長期休みにおける弁当の提供などを含めた子育て支援策を計画事業とすべき。答弁。1、今後直前まで申し込みを受け付けるなど、より多くの方が参加できるよう工夫する。2、令和6年度からすべての区学童クラブでの実施を検討しており、計画事業に馴染むものではない。ホスト等売掛金対策など若年被害女性に対する支援。質問。記者会見で、区はホスト等売掛金対策など若年被害女性への支援として、法律相談窓口の設置等を行うと発表。1、法律相談は利用しやすい夜の時間も対応すべき。2、区長は若年被害女性への支援に区の税金を使うべきではないとお考えか。答弁。1、現時点で毎週木曜日の午前10時から12時で実施。2、相談対応や安心安全パトロール等に一般財源を充当。今後、区として必要な経費を投じ、国や都補助金も最大限活用し対応。公契約条例の労働報酬下限額と、区の非正規職員の処遇改善。質問。1、労働報酬下限額案は、新宿区1245円、中野区1300円、世田谷区1410円。新宿区も少なくとも1300円以上にすべき。2、専門的な資格を必要とする職の多くが、会計年度任用職員、非正規職員によって担われている。公務労働は本来、正規職員で担われるべき。5年を超えて継続勤務する職員が希望する場合、正規職員への転換、経験年数で昇給、更新回数の制限撤廃を。3、会計年度任用職員にも勤勉手当の支給を。月例給改定も4月に遡って適用すべき。答弁。1、審議会の答申を受け決定していく。2、正規職員への転換、経験年数に応じた昇給、更新回数の制限撤廃は考えていない。3、特別区統一交渉で令和6年度からの勤勉手当の導入、給与の改定時期の見直し等を妥結した。今後、必要な条例改正等の手続きを進める。 新宿未来の会、野津健。オーバーツーリズムへの対応。質問。訪日外国人観光客の数はコロナ禍前の水準に回復し、さらに増加傾向をたどっている。新宿の繁華街にも大勢の外国人観光客が戻り、にぎわいも一番の新宿を目指す点からは喜ばしいが、外国人観光客の増大によって引き起こされるオーバーツーリズムの弊害が問題視される。現状分析とその対応は。答弁。新宿駅周辺においては、外国人観光客の集中による過度な混雑などは現在確認していない。一方、大久保地域では生活環境や街の美観に影響が生じている。大久保通り周辺の混雑環境対策等について協議会を立ち上げ、官民一体で課題解決に取り組む。今後も関係機関や町会、商店会など地域の方々と連携し、適切な対応を行う。立憲民主党無所属クラブ、小野裕次郎。教育現場でのデジタル活用と包括的子育て支援について。質問。1、教育委員会はデジタルシチズンシップ教育中をどのように捉え、何を実践し、どのように教育現場に落とし込みを図るつもりか。2、子育て世帯に対して包括的な子育て支援を行う子ども家庭センターの設置に対して、区ではどのように計画が進められているのか。答弁。
1. 重要であると捉えている子どもたちの ICT 機器の使用を通じた情報活用能力の習得や優れたデジタル市民になるために必要な能力の習得に向け学習指導の充実を図る。2. サポートプランを用いて一体的かつ継続的に子育て支援を提供することが子ども家庭センターに求められており、12月に示される予定の国のガイドラインを参考に設置について検討を行う。中、デジタルシチズンシップ教育。デジタルツールを用いて責任ある市民として社会に参加するための知識や能力を習得すること。中終わり。日本維新の会新宿区議団古畑正則。悪質なホストクラブ等への依存症対策について。質問。歌舞伎町における悪質なホストクラブ等で高額請求事件が多発し、利用者やその家族に事件が波及している現状への対策が開始される。 1. 悪質なホストクラブ等で高額請求被害に遭っている方には、悪質なホストクラブ等の依存症になる方がいるが、区の見解は。 2. 私はこの質問で女性ではなく利用者と表現している。類似のケースは男性にも起こりうる。男性ケースへの対策はどう考えているか。答弁。1. ホス教と表現されるなど、こうした事例は見過ごしできない状況にあり、区警察支援団体等関係機関が一体となって取り組む必要があると認識している。2. 性別を問わず個々の状況や特性に応じた支援及び普及啓発を継続していく。自由民主党新宿区議会議員団石川浩一。令和6年度区政について。質問。1. 総務省が発表した10月の全国消費者物価指数は前年同月比 2.9% 上昇。前年同月を上回るのは26ヶ月連続。今回の物価高は食材料費の影響が大きく、特に高齢者や児童の負担感を和らげるため、介護施設や保育施設等の食料品価格高騰への支援が必要。区の考えは。2. 区は令和5年第1回定例会で中小企業経営力強化支援事業を発表。一時的な経済支援ではなく、経営力を強化して持続的に事業を続ける取り組みは我が会派も高く評価する。しかし人材確保のための支援が欠けている。新たに支援を加えるべきでは。答弁。1. 国の重点支援地方交付金の追加分を活用し、食材料費について物価高騰対策緊急助成事業の拡充を実施する。2. 人材の確保と定着のための支援を加えることを検討する。喫煙マナーの啓発と環境美化。質問。タバコのポイ捨ては条例等に違反し、町の美化を害する。最近は海外からの観光客も多く、文化の違いや日本語のポイ捨て禁止ポスターを理解できない方も増えている。区の対応は。答弁。路上喫煙が多い場所を迅速に把握し、路上喫煙パトロールを重点的に派遣して指導を行うなど、効果的な運用を行う。新宿区議会公明党、時光淳子。物価高騰対策について。質問。区議会公明党は、物価高騰から区民の生活を守り、経済の着実な回復を図るため、着実かつ迅速に物価高騰対策を実行するよう要望した。1. 1世帯あたり7万円の低所得世帯、住民税非課税世帯等への支援の迅速な対応を。2. 給付対象でない区民に対しても対象を拡大するべき。答弁。1. 令和5年内に給付を開始できるよう準備を進める。2. 国は7万円の給付対象とならない世帯に対しては、定額減税に加え、一定の所得層を対象に何らかの支援を行うとしており、その支援の具体的内容は令和5年末に決定する。そのため、現時点で区独自に給付対象を拡大する考えはないが、国の動向を注視しながら支援を検討する。学童クラブの長期休業における弁当提供の支援を。質問。子育て支援という観点から保護者の負担軽減を図るため、学童クラブの長期休業における弁当提供の支援を新年度から取り組むべき。答弁。 学童クラブ利用児童保護者の弁当作りの負担を軽減するとともに、児童の健全な育成を推進するため、区学童クラブにおける長期休業期間中の弁当の提供を、令和6年度の夏休みから実施できるよう検討を行う。認知症施策について、質問、今後、認知症の人が増加することを見据えて、認知症が発症する前に、より多くの区民が認知症の早期発見につながるきっかけづくりをさらに工夫する必要がある。一定の年齢に達した区民を対象に、医療機関で自己負担なしで受診できる認知症の診断体制を整備すべき。答弁、医療機関で自己負担なく受診できる認知症の診断体制の整備については、他自治体の事例を参考にしながら、事業のスキームや費用対効果を研究し、相談事業の実施場所の拡充も含め、関係機関と検討する。一般質問。現役世代に優しい新宿、渡辺康氏。保育園のシーツ等の持ち帰りにおける保護者の負担軽減を。質問。1. 大量のシーツ等の持ち帰りが保護者に大きな負担となり、安全性等の点から問題であると認識しているのか。2. 区立保育園でのおむつサブスクをシーツ等の洗濯物に対しても発展させ、クリーニング業者への委託を検討するべきでは。答弁。1. 衛生管理の観点から定期的な洗濯を保護者にお願いしているが、一定の負担感があることは認識。2. 他自治体の動向や先行事例の実績等を注視する。参政党新宿学びと守りの会青木瞳。太陽光パネルの環境負荷と安全対策について。質問。1. 今後、区でもパネルの廃棄やリサイクルが増えてくる。安全適切に処理を進めるため、持ち主と廃棄事業者に対して、費用の補助等対策は。2. パネルを設置したまま空き家になると、防災・防犯上の問題に加え、環境汚染の危険性も発生する。今後の対策は。答弁。1. 現時点で費用を補助する考えはない。2. 所有者に対してパネルも含めた家屋の適正管理の助言や指導を行う。令和新選組新宿、沢井恵。公務員待遇、ジェンダー格差や官製ワーキングプアの課題。質問。1. 非正規雇用の働き方について、区として格差の是正、働き方について詳細な実態調査が必要である。調査しているのか。2. 区の課題意識と取り組みは。答弁。1. 実態調査を行っていない。会計年度任用職員を任用する際は、勤務条件を明示し、認識の齟齬がないよう努めている。2. 勤務条件は正規職員に準じて定め、法改正に応じて勤務環境を改善、国や他自治体等の動向を注視し、必要に応じて検討する。日本共産党新宿区議会議員団、河村則明。子育て支援とホームドアの設置。質問。1. 子ども誰でも通園制度は、誰もが定期的に保育施設に通える制度。行政の支援が届きにくい親子の孤立を防ぐ狙いがある。導入する場合の課題は、2. ホームドアは区内49駅中6駅が未設置。落合駅、中井駅、下落合駅への設置予定は。答弁。1. 場所の確保が大きな課題。各家庭が孤立しないよう相談体制の充実策を引き続き検討。2. 落合駅は令和7年度末までに設置。西武新宿線中井駅、下落合駅は時期を示されていない。新宿未来の会、伊藤洋平。プログラミング教育について。質問。プログラミングを得意とすることは、生きる力を身につけるためにも重要。学校の ICT 環境のみでテキストプログラミング中教育は実施可能である。先進的な取り組みをしている学校もあり、そのノウハウを学ぶことも大切。今後、テキストプログラミングの事例等の調査や研修、環境整備についてどう考えるか。答弁、 各校のカリキュラムや児童等の実態に応じた活用も考えられるため、今後も他自治体の状況を注視し研究していく。中、テキストプログラミング。プログラムを書く方法の一つで、文字や記号、数字のみでプログラミングすること。中、終わり。立憲民主党無所属クラブ、山口香織。子ども食堂について。質問。子ども食堂の現在の周知方法は一覧性がないため分かりにくく、民間企業の取り組みも見つけにくい状況。サイト、地図の紹介、チラシの充実と子ども支援の情報を統合した形で案内することが重要と考えるが、区の対応は。答弁。紹介リーフレットの配布のほか、新宿区社会福祉協議会のホームページへのリンク等、インターネットを活用した周知の工夫を検討。日本維新の会新宿区議団、小山田静香。塾代助成について。質問。1、家庭の収入が子どもの学力に影響を与え格差が生まれていることに対する区の見解は。2、生活保護世帯への塾代助成の利用率から見ても、現在の教育支援だけで十分だとは言えない。他自治体のスタディークーポン等の事例を参考に、新たな教育支援を取り入れるべき。答弁。1、教育委員会では報道されている調査等で周知している。2、令和6年度から子どもの学習生活支援事業を拡充し、訪問事業を新たに始める予定。自由民主党新宿区議会議員団、下村春夫。公共空間における適正な管理。質問。まちづくりイベントの中で食事や飲酒は重要な要素であり、これらを抜きにイベントを行うことは難しい。一方でイベントのない期間の公共空間の環境を適正に管理するためには、場所と時間を限定し路上飲酒を禁止し、体感治安を良くしなければならない。この課題を条例化を含め区はどう考えるか。答弁。新たに時間と場所を限定した上で路上飲酒を禁止するような条例制定を視野に入れ、関係団体と連携して検討する。新宿区議会公明党、三沢秀子。地域に新たな公園用地確保。質問。環状4号線の整備に伴い、1、児童遊園の面積が減少、新たな公園用地の取得が必要。2、未使用の残地を都から購入し、隣接の富久桜公園と一体的な活用が有効的と考える。近隣住民の意見を反映した公園整備を。3、ブロック塀等の除去への助成などの安全対策は。答弁。1、公園利用を都に要望、用地取得を検討。2、残地活用や取得に向け都と協議、地域の意見やアイデアを反映。3、助成額の上限を100万円に拡充予定。日本共産党新宿区議会議員団、近藤夏子。ワーカーズコープ不祥事と指定管理制度と業務委託のあり方。質問。ワーカーズコープの虚偽報告と税金の不正受給が6月に発覚。水増しのための名簿は本部から名前貸しされたと聞いた。1、勤務実態のない本部職員は何人いたのか。2、実績報告書での本部経費は平均何パーセントか。答弁。1、区は人員配置計画に対し何時間不足していたのか調べているため、何人いたのかは答えられない。2、事業者の権利、利益を侵害する恐れがあるため公表できない。新宿未来の会、田内久志。ホストクラブ等の高額請求問題。質問。ホストクラブ等の高額請求、いわゆる売掛金問題について、売掛金に上限を設ける業界ルールの設定への動きや、無料の法律相談窓口の設置は高く評価。今後ホストクラブ等の宣伝を抑えるために、町を周回する広告宣伝者の規制を行うことはできないか。答弁。都は令和6年5月から都条例が適用できるよう条例施行規則の改正を進めており、区も都警視庁と連携し広告宣伝者の問題解決に取り組む。立憲民主党無所属クラブ、志田雄一郎。 マイナンバーカードについて、質問、現行の健康保険証は令和6年秋に廃止し、マイナンバーカード日本化、高齢者や障害者の暗証番号の設定や管理に不安のある人に、暗証番号なし顔認証マイナンバーカードを交付することにより、現場がさらに混乱する予想がある、区の対応は。答弁、詳細は国から現在調整中と聞いている。今後、導入開始日や事務処理要領等が明確になり次第、区民に周知し適切に対応していく。自由民主党新宿区議会議員団渡辺清人、花園小学校と花園公園について、質問、現在校庭と公園として使用しているスクールパークは、学校の授業時、公園部分も含めて校庭として一体で利用し、この部分にロープを張り職員が監視している。以前よりセキュリティについて地域より指摘があり、物理的な対策が必要、校庭として利用している部分にしっかりとしたフェンスの設置が望ましいと考えるが、いかがか。答弁、日中児童が校庭として利用する部分の仕切りとしてフェンスを設置することを検討。新宿区議会公明党木本博之、牛込第一中学校の建て替えなど。質問、1、地域との機能共用と医療的ケア児支援法中を踏まえたバリアフリー化について何度も議会で求めてきたが、設計の進捗は。2、消防団が双方訓練の負荷双方を行える100メートル直線を確保した防災広場の整備を。答弁、1、地域図書館併設を計画、屋内運動場やプール、特別教室など広く地域活動の場として活用、医療的ケアが必要な方が快適に利用できるよう設計。2、校庭と一体的に活用し、教育活動や消防団の訓練場所とする想定。中、医療的ケア児支援法。医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律。中、終わり。新宿未来の会、金久保奈々子。新しい子育て支援について。質問。0歳児の子どもを育てる家庭に月に一度見守り支援員が訪問し、子育ての悩みや困りごとを聞き、おむつ等の育児用品を渡す見守りおむつ定期便や、区有施設や公園などへおむつの自動販売機を設置するなど、今後新たな子育て支援の取り組みを検討する考えは。答弁、新しい取り組みがいくつかの自治体で進められていることは認識、他自治体の状況を注視し、先行事例の取り組みの効果も含めて研究していく。自由民主党新宿区議会議員団渡辺道隆、総合防災訓練の復活を。質問、区はかつて消防、警察、自衛隊、医療関係、各関係機関と連携し、総合的な防災訓練を実施。しかし、東日本大震災後、地域が主体となって行う帰宅困難者対策を含む避難所防災訓練に重点を置いてきた。協定等で災害時に区と団体が連携することは決まっているが、実際の流れなどを確認する機会が不足している。各機関との連携を目的に、総合防災訓練を復活させては。答弁、総合防災訓練を再起動させる必要があると認識。新宿区議会公明党、豊島敦史、公民連携民間活用の推進。質問、課題の整理と解決の手段を複数提示できる、課題と解決策を公民連携によって結ぶ存在が非常に重要。民間の手法や事業者、プロボの人材を把握し、区独自のネットワーク構築を。答弁、行政管理課が公民連携による行政サービス事例の収集やノウハウの蓄積、事業担当課への事例紹介や民間事業者との連携のアドバイスを行うなど、プラットフォーム的役割を担う。さまざまな団体とのネットワーク構築を図り、連携の幅を広げていく。新宿未来の会、榎木秀隆、ネーミングライツのさらなる導入。質問、
区は民間企業との間で新宿中央公園内のトイレ2カ所において、平成30年7月からネーミングライツ協定を締結し、資金調達の多様化と施設の維持・運営への寄与を図ってきた。今後、さまざまな施設にネーミングライツを導入する考えはあるのか。答弁、今後のネーミングライツの事業展開にあたり、基本的事項などを整理したガイドラインの策定及び新宿中央公園以外の区有施設へのネーミングライツの導入に向けて検討していく。自由民主党新宿区議会議員団大門幸恵。駐輪場への誘導。質問、自転車は日常生活において欠かせない存在だが、駐輪場の場所探しに迷うことがある。近辺の駐輪場を案内する地図がついている看板があってもいいのでは。放置自転車が多い場所に近くの駐輪場に誘導する看板があれば、放置自転車の減少にも役に立つと思うが、いかがか。答弁、主要駅を中心に駅ごとの駐輪場マップを作成し、駐輪場内や放置禁止区域の歩道上等への掲示や自転車利用者へのマップ配布を検討している。新宿未来の会鈴木博美。この質問は文書質問により行われています。引きこもり対策について。質問、区は令和5年11月1日より生活支援相談窓口において引きこもり総合相談窓口を開設。一方、引きこもりの状態にある人やその家族等へのサポート推進条例の制定など先駆的な取り組みを行っている自治体もある。今後の区の取り組みは。答弁、先駆的な取り組みを実施している自治体への訪問を実施、他にも近隣で活動する引きこもりの支援団体への視察を実施するなど、区の引きこもり対策が充実するよう研究を進めていく。